弟子たちは、イエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、大声で叫んだ。皆はイエスを見て、怯えたのである。しかしイエスは、すぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはない、と言われた。現代の私たち、事柄の判断において、体験に基づく知識を重んじる時代に生きています。その中で、時折、科学と信仰の関係、あるいは理性と信仰の関係がテーマになりますね。20世紀の偉大な神学者、カール・バートが、これについて、親しい友人への手紙の中で、こんな風に語っています。今日、こんな問答をしました。ある人が尋ねたんです。先生の神学にとって、私たち人間の理性は、どういう意味を持っているのですか？私は、こう答えました。理性は私に必要なものですよ。ユーモアがあり、示唆に富んでいると思います。聖書は私たちに、私たちの体験を超えることを伝えます。それを受け止める、このことは理性を捨てることではありません。体験を超える出来事を理性を用いて思い巡らす。そこに、カール・バートのような人の神学が作られていると言えるでしょう。また、私たちが聖書の知らせを理解するのに、ふさわしい仕方が示されていると思います。聖書の言葉に注意を払い、思い巡らすこと。弟子たちは、船に乗って湖の向こう岸へ行くようにされました。ガリラヤ湖にはたくさんの魚がおります。しかし、それとともによく知られている特色があります。突然強い風が起こります。このことはイエスの弟子たちがよく承知していたことでしょう。漁師たちにとっては、それはもう自分の専門分野のことであると思います。弟子たちは漕ぎ悩んでいた。この時、彼らは困難な状況にあって、何とか切り抜けようと骨折っておりました。これまでの体験から得た技術、知恵、判断、それらをいわば総動員して取り組んでいたでしょう。そんな彼らの前に、イエスがやってきます。荒れる波の上を、それは湖の風以上に弟子たちをびっくりさせる出来事でした。弟子たちと共に心に留めるよう導かれます。ここに驚きが記されます。捉えがたいことの前に立つように、捉えがたいことにぶつかるように、そう聖書は私たちを招いています。弟子たちがぶつかったこと、それは彼らにとってもありえないことに思われました。驚き、それは積極的な意味を持っておりますでしょう。驚くこと。それは私たちを自分の思いを超えるところに立たせてくれます。小さな子供のように謙遜にならせてくれます。そして小さな子供が心を開いて対象に向かうように、新しく思い巡らすよう導かれます。福音書は示しています。イエスは水の上を進む。 混沌、混乱の上を進む。イエスは揺れる波の間を行かれる。ちょうどかつて世界の創造の時、神の霊が水の表を動いておられた。そう聖書の初めに記されているように。また、そうして神が水を一つところに集められたように、そして陸地を作られたように、水の上を進むイエスのうちに、神ご自身が示されています。そして知らせています。神ご自身、天と地の作り手、初めである方が、困難の中にある者たちと共にある。今の時を守り、導いてくださる方である。今の時代を治めておられる方である。この時弟子たちは、それを理解できませんでした。あり得ない、幽霊を見ていると思いました。けれども、後に理解します。イエスの苦難と復活の勝利によって、力ある神が私たちと共にいらっしゃる。この事実を知り、それに信頼を置くものになります。神は私たちを愛する方である。このことについて確かな心を与えられます。イエスにおいて神ご自身が明かしされることで、彼らは自分たちの驚きを書いて残しました。大切なことを忘れないように。そして、聖書を読む人が神に出会うように、強い風が吹いているその中で、これを思い巡らすように、理解し、信頼して歩むものになるように、